リスナーの皆さん、コメントです。今日はアルンアルン FTA 交渉、焦点は非関税障壁についてお伝えします。2015年11月5日、環太平洋連携協定 TPP が大筋合意に達しました。東南アジアからはシンガポール、ブルネ、マレーシア、ベトナムが TPP に名を連ねられています。TPP の原型である P4 協定の加盟国であるシンガポール、ブルネはさておき、従来の自由貿易協定 FTA を超えた投資やサービスの自由化、ビジネスルールの整備を含む21世紀型の FTA と呼ばれる TPP にマレーシアやベトナムがどこまで対応できるのか注目されました。特にマレーシアではマレー系住民などに対するブミプトラ優遇政策が大きな影響を受ける可能性があったため、マハティル元首相が自身のブログで、我々は再び植民地化されるだろうと述べるなど、 TPP に対する賛否両論が吹き出していました。TPP こその妥結が間違いとされた13年9月、ナジブ首相が優遇政策を再強化するブミプトラ経済活性化アジェンダを発表したこともあり、一時マレーシアは TPP に熱意を失っているのではとの憶測も流れたほどでした。しかし大筋合意後に全文が誤解されると、マレーシアは直民融和に配慮というような遠距離的な表現ではなく、ブミプトラ優遇政策と中張り明記した上で、政府調達などからの例外扱いを獲得していることが判明しました。同政策を守ることが国益であると定義するならば、マレーシアは TPP 交渉においてうまく立ち回ったと言えます。15年12月3日、マレーシア中央省は TPP のマレーシアへの影響についての分析経過を公表しました。経済的には27年時点での国内総生産 GDP が 0.61.15% 上昇するとしました。ただし関税引き上げの経済効果は 0.20% にとどまり、上積み分は非関税障壁の削減によってもたらされる見越します。一方、安全保障、社会経済の3つの側面からの包括的な費用便利分析では、 FTA は差し引きすると国益にかなうという慎重な結論が示されました。全肯定全否定では済まない複雑な影響が見て取れます。現在 先進国、途上国を問わず、関税の引き上げが衝突で色進み、FTA で関税が撤廃されることの経済効果は小さくなっています。一方で、関税率に換算すると、数十パーセントから数百パーセントにも及ぶとされる非関税阻壁の引き上げや、貿易、中間の円滑化が持つ重要性がますます大きくなっています。TPP におけるマレーシアの例のように、今後の FTA 交渉では、複雑化する国益をどう定義し、何をゆっくり何を得るのか、各国の分析力、交渉力が今まで以上に試されることになるだろう。これでコメントを終わります。このコメントはジャカルタ新聞から抜粋でお送りいたします。